聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第6章の48節からです。新約聖書の73ページ、マルコによる福音書第6章の48節以下。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いているのを見て幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。以上です。東日本大震災のですね、支援活動終わりまして、熊本に行きました。その後にですね、支援活動のことのまとめなどをしておりました。まあ、1年経っても2年経ってもですね、忘れられるものは何一つありませんでした。まあ、それをまとめて一冊の本ですね、被災地に立つ寄り添い人という本を書きました。その中にもですね、書いていたんですけども、幽霊の話をですね、実は思い出しました。まあ、その後にもですね、東北で見られた幽霊というのは2000件以上のですね、幽霊のを見たというその報告があると、まあ、東北大学がですね、まとめた本がありまして、まあ、震災の後ですね、かなり多くの方々が幽霊を見たというそういうことが記されています。ただですね、幽霊といってもですね、どんな幽霊を見るかなんですけども、ほとんどがですね、津波で亡くなった自分の親族、また自分の子供、誰か違う人の幽霊を見ることはなく、自分の親族、自分の子供たちの幽霊を見る、まあ、自分の子供がですね、川を渡っていたとかですね、まあ、自分のですね、おじいちゃんがですね、昨日ですね、外の水道で手を洗っていたとか、まあ、そんな幽霊をですね、たくさんの人が見ているみたいです。だとすると、それは幽霊ではなくしてですね、本当に心の思い、突然亡くなってしまった方に対するですね、多分会いたくて会いたくて仕方ないという心の思いの大きさ、それが実にですね、目に見える形になって現れるのではないかな、そんなことをですね、思いましたですね。幽霊ではなくしてですね、実は心の中にある本当の思い、それが出てきているんじゃないかなというふうに思いました。イエス様は弟子たちが宣教活動から帰ってきたときにですね、群衆を解散させ、弟子たちだけで湖の向こう、ベッサイダというところに行かせます。イエス様は一人で祈るために山にですね、向かわれております。真夜中に弟子たちの船は逆風で進めなくなりました。するとイエス様が湖の上を歩いて弟子たちの方に来られたというのです。その姿を見て弟子たちはイエス様のことを幽霊だというふうに怯えたというのが今日の箇所です。目の前の現実を受け止められずに、どうしていいかわからなかったのかもしれません。なぜイエス・キリストのことを幽霊だと思ったのか、そのことをですね、今日は考えてみたかったのです。東北の時もそうなんですけども、津波のことがですね、整理できなくてと心を痛めている方がたくさんおられました。津波のことが整理できなくてというのは一体どんなことなんだろうというふうに思います。半年や1年経ってですね、実は自分の生活、それをですね、立て直すことで精一杯なんだ、そのことをですね、教えられたこともあります。その精一杯の生活の中で津波のことをどう受け止めていいかわからない、そういうふうなことだったというふうに思います。昼は与えられた仕事をして、頭の中はその仕事でいっぱい、家に帰れば子供たちの母としていっぱい、そして主婦として頭がいっぱい、津波のことはですね、いつどこでどう整理していけばいいんですか、そんな質問を実は一人の女性からされたこともあります。どう整理していいかわからない、本当に悩んでおられました。津波のことはですね、日々生活で忘れられていくものではないのだと ということなのでしょう。時間が来れば忘れるからということでは多分なかったんです。何とかしてそれを真に受け止めて、でそれを自分の中で整理してまとめて、そして新しく生活をまた人生を一歩進めていくためには、これをどうにか整理しなきゃいけない、そんな心の思いがあったのかもしれません。そう思うとですね、目の前にある状況の中においてどうしていいかわからないではなくして、それが本当に自分にとって一体何であるか、どう受け止められるか、そのことを考える必要もあるかなと思います。イエス様は恐れ惑う弟子たちに、安心しなさい、私だ、恐れることはないというふうに今日は言われています。目の前にある厳しい状況から解放されるには、私たちはイエス・キリストを見つ、そしてどこにイエス・キリストを見つけるかによるのでしょう。まあ、どう整理してかわからないというですね、ことが私たちの中にたくさんあります。しかしそれでもですね、イエス・キリストは私たちのところに来られて、私だ、安心しなさい、私を通して全てのことを見てごらんというふうにおっしゃっているのかもしれないというふうに思います。そう思うとですね、東日本大震災の中から生まれてきた寄り添いというテーマ、イエス・キリストは常に私たちに寄り添っていてくださる、そのことが実は私たちに起こるさまざまなことを乗り越えていくためのですね、鍵になるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が共にいてくださいます。しかし共にいるだけではなくして、私たちに寄り添っていただけます。どうか私たちに寄り添うイエス・キリストを感じ、またそこから語られる御言葉に立つことができるようにしてください。さまざまな出来事の中で右往左往する私たちですけども、イエス・キリストの中に平安を見出していくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、タリニュー幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがわざい病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。